新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようだよ、おはようだよ。今日も元気だ。ドクペがうまい。
なかった。
いや、なんもない。腰が痛いだけ、
うん、ちゃんともっとあわりを誘うように言わんとね。
うん、ええねん、もう、
誰も
誰もなんも心配してくれ、
うん、するか、もう
ピカリさんだけやで、ちゃんと言うてくれるの、
うん、うん、出世できるタイプ。
あの人は出世するタイプだよね。うん、うん、まあそんなこんなで、うん、あの、うん、まあ腰の痛いのはしょうがないんですが、うん、あなたが、ちょっとやる気出して、
はい。そうですよ。僕はいつだってやる気まんまなんですよ。
またそんなこと。また調子こいていいよ。
寝るときぐらいね。
うん。珍しく。もうほんまに、あなたとしては、1年、2年ぶりぐらいですか？
何が？
飛行機プラモデル。
そんなのかしら。前、うん、俺前になんか作ったっけ？
スピットファイヤー。やりかけるスピットファイヤー。
うん、あの、清志さんせいもあるよ。
ああ、あれは、あなた心が折れたから。まあ、あれはしゃあないわ、
うん。スピットファイヤーもね、ビリンがどっか行って行くの泣いてますけど。
あなた全部心折れてんのよな、うん、あのパーツが。そ
うそう。うん。心震わせて
る。なんかあの、ま、ね、バニューダ回帰に落ちちゃうからさ。で、この、前回、前々回やったっけ、青島のエースレスデン、うん、川崎の D61K やね。TM244 部隊使用。はい。中圧で例の、あの、珍しく、この迷彩のデカールが入ってると。
うん、そう。全部迷彩はデカールで済まそうという。
済まそうという根性で。
うん。やれるもんならやってみろって。
で、これ、あの、制作2本の写真が、全くデカール貼ってない。
製品も使ってないっていうね。
ねえ。ちゃんとこれ、あの、制作した人が塗ったんでしょうな。う
ん、あんまり綺麗こないよね、これ。
いや、こういうのは汚いものですよ、大体。汚い方がいいんですよ。ほんまに。カラーじゃないですか、白黒のね、キエンのあの、写真見たことあるんですけど。
あります、あります。
あるでしょ、ほんま垂れてるやろ、うん、あの、吹きつけたやつがビローンって、
うん。ほんま適当ですよね。
ほんまに汚いのよな。うん。まあ、あの、その塗ってない銀色も実物は汚いですが、あ、これ、それまた写真あげようかな。前、あの、ね、川中がやった飛燕の写真ね、僕ら見に行ったやつ。あれが、何年前？ 5 年前。
ぐらいになるんですかね。
5年前でそう思うな、ね。一昔前の。その写真もまた久しぶりに上げてみようか。はい、だいぶ探したけどね、あの、フォルダーを。
うん、火を吹く画像フォルダーが。
そうやね。もう、なんせあっちこっち行っちゃったから。んで、まあこれ、青島の、僕は五色船、去年、あの3台ほど作りましたが、うん、全くコクピットは一緒ですね。当たり前やけど。
さすがにね。
あの作り方もね、うん、あの組み方も一緒です。で、まあ、そこはまあ、ああ、やっぱり、あの、ここは共通パーツだなと思ったんですが、うん、あと、あなたがやってみてどうですか？青島さんは。
まだね、接着してるところはコックピット周りだけなんでね、胴体までくっつけてないし、うん、まあもちろん相性は悪いと思いますね。
うん。
まあ問題なく作れるんじゃないでしょうか。
うん。
一番の僕は問題はデカールやと思ってますからね。
うん。
塗装と。
うん。
で、銀をね、せっかく塗るんであれば、
うん。
あの、ついこの間も、教えてくださった、初代の、
うん。
なんだ、YouTube 動画。
うん。
なんて言いましたっけ、めぐみチャンネル、
うん、めぐみチャンネルかね。
皆さんもこんな聞いてる暇があったらそれを見るべきですからね。たまたまね、銀塗装のことをレクチャーしてくれてあってね。
うん。
非常に面白かったですね。
うん。まあ残念ながら、なかなか、何ですか、フィルム中か、画像ではちょっとわかりにくい。
見にくいの
は知らないですね。ですね。やっぱシルバーってね、やっぱり色が合ってない色やんか、言うたら、それが一番、その画像写り悪いよね。
白か、白黒灰色
い。そうそう、結局白なんかグレーなんかっていうね、あの辺の、がちょっとわかりにくいのが残念なんですが。
あれ、面白かったのが、その、粒子のね、
結局、粒子も、サイズに合わせろと、あ、スケールに合わせろということを言ってましたな。
それとあとは、8番、ミスターカラーのね。
ミスターカ
ラーの8番。あれが一番間違いないんだけども、隠蔽力も高いし、うん、粒子も細かいし。
細かいし。
でもちょっとつまらないっていうことをね、言ってあったんで、それをちょっと面白くするにはどうしたらいいか、みたいなことをね。
言ってましたね。
またそれもぜひご覧ください。うん、非常に思ったみに。話でした。ぜひ試してみたいですね、
うん、
あれは。
うん。やってみたいです
ね。
面白いこと言ってたでしょ。
何？
エアブラシ。
うん。
もともとは水性の絵の具を使うために開発されたのに、うん、我々がドロドロのものを使ってるから、使いにくいんやっていう話をしてたでしょ。う
んうんうん、そもそもためのもんではない、
ね。ためのもんではないっていうのをね。まあ、そうなんやなと思うわね、確かに。アート作品ってよくは、ブラシアートってやつね。
いやね、トラックの後ろに、駆動しる
とか、ね。いやいやいや、何をおっしゃいます。もともと僕ら、バイクはね、タンクに、ガソリンタンクに、ああいうのが、アメリカで、
はいはいはい。
一時流行ったじゃないですか。
ハンダのお姉ちゃん書くやつ、
ね。そうそう、ハンダのお姉ちゃんとか、骸骨を描いたり、いろいろあったじゃないですか、はいはい。あれがやっぱアメリカから来たじゃないですか。
でもあれ水彩画じゃないよね。
いやもちろんそうやけど、エアブラシは使ってるやん。でも、結局、そういうを使ってやったから、ぼやかして、できるから、そういう水性でも、じゃなくても、ドロッとしたもんでもできるという。うまい人が、使えれば、できるっていう、
筆では表現できること
ができる。だから、できないことはできるけど、だから、難しいんだっていうことを言ってるわけよ。
うん。
まあ、そこなんですけどね。まあ、そういう面白い話が聞けるんで、あとも、接着剤の話とかね、デカールの話とかね、結構あったんで。
全部見て、本当に見て、こんなん聞いてる場合ちゃうから、本当に。
まあ、そうやねんけどね。
ほんまに勉強になるから。
うん。
まあ、我々の話しても何もあれにもなりませんからね。
いやいや、ねえ。まあ、人はでもね、プロやからね、いいんですよ。私らはその、遊びでやるんだからね、いろいろやってみる。でも、エアブラシって最近増えてきてるのかな、やっぱり。
増えてるとは？
そういう、使う人は。
まあ、この
でも雑誌見ると、大体もうそのエアブラシありきのあれが多いじゃないですか。
そりゃ作例はそうでしょ。
作例とか、
早いし。
まあ、早いし、
そういう、ね、そう
テクニックうんぬんとかよくあるじゃないですか、そういうのとかね。
うん。でもその一
でもやっぱりそれ見てやっぱりこうかばそうとしてるところもあるんやろうけどね。
今巣ごもり需要もあるでしょ、今だって。
あるからね。
うん、確かに。まあ、そうでなくても、うん、
はい、
でも、匂いがしないっていう水性関係の塗料とか、
うん、
ファリホダー、
うん、
スタデルというのもありますからね、
うんうん。この辺ってでもやっぱり近いんだろうね、水性。だから、いわゆる、ラッカー系に比べれば、そういう意味では。
何が近いの？
その、さらっとしてるってこと。
うん。まあ、してます、
ね。だから、まあ、水彩の、絵の具には近いのかなっていうこと。
感じで
塗りやすい。だから、エアブラシ、にしては、それにしては塗りやすいんではないかなと、いうことで。
まあ、匂、いし、やっぱ匂いしないっていうのはね、やっぱ家庭があるとか、お子さんいらっしゃるとか、いうとこではやっぱし、避けては通れんことなんでしょうね、それは。
まあ、その
辺は、ね。それはね、エアブラシ使えたら、それはもう楽やし、早いしってなもんでしょうけどね、なかなかそれが難しいところもあるでしょうからね。
まあ、そうやな、それとエアブラシ使うと、 割と塗料は節約できるような気がするんやけど、ね、うんうん、
まあ、それは言いますね。
筆で塗るよりはね、うん、均一に塗れるし、うん、っていうのはあるんですが、
まあ、どっちにしても絶対無駄は出ますからね。
まあ出ますけどね、
うんうん、だろうが山梨だろうがね、
うん、まあ慣れればっていう話だけどね、うん、で、
はい、
あなたがちょっと面白いもの買ってきたなって見てたんですけど、
何ですか？
このプラモ工場委員会っていう、どこのメーカー、これよくそういうメーカー、これがメーカー名なのかな、
でしょうね、そういうブランドで、うん、
ブランドです
けど、ね、まあ、会社の名前は別にあるでしょ
う、うん、でこのヤスリカスからこの名前が、
商品名が、
商品名が、
うん、
ヤスリカスゼロ、うん、っていう、
カスってね、
いや、カスってね、なんか我々のこと言われてるみたいでね、
やめてよ、
ええー、っていう、その、ゲート処理やパーティングライン消しなどピンポイント切削作業に最適と、
うん、
書いてる。まあ言うたら、紙ヤスリじゃなくて、
ない、ない、石。石ヤスリ。
石ヤスリなんですか？これ、
これは商品としては、ソフト、ハード、ソフト、ノーマル。
ミディアム。
ソフト、ミディアム、ハード。
ミディアム。ソフト、ミディアム、ハードってあって、
うん、
で、ハードが。番
手がちゃうんですね。
ハードが、だいたい240番から400番っていう感じ。
うん、
で、これ、まあゲートの処理とか、
うん、
あのエッジ出しとか。うん、でメディアムが、600番ぐらいって書いてますな、
うん。
で、ソフトが800から1000って書いてますけど、うん、ぐらいの、あれっていうことは、これ、ヤスリスティックって書いてるけど、
はい、
石なんですかこれ。なんか、よく、プラスチックに貼ってるのじゃないの、
ヤスリの上地なんかはね、
貼ってるでしょ、僕そうは思ってんけど、
これは石そのもののようですね。
ほー、だ塊、むくですね。
幅5ミリで長さが、まあ、10センチぐらいかな、う
ん、そんなもんかな、
うん、
うん。ちょっと待ってくださいね。あ、10センチよ、
ね。
うん。
で、これが、
厚みが2ミリほど、
うん、ぐらいですね。
うん。
これがプラスチックの、なんちゅうんやろ、ケースに入ってるんですが、
うん、
それを適宜、スライドさせて、固定して、
うん、
で、ケースからその、
うん、
ヤスリを、石ヤスリを、
うん、
まあ、好きなだけ露出させる
のかな。カッターのみたい。カッターみたいに、刃を出すみたいに、その長さを好きなだけ出せると。
はい、まあ、長すぎたらポキっていきそうな
んで、
それは要注意ですかね。
で、その握りがやっぱり太くてちょうど手に馴染む大きさで、で、それでコリコリ、その狭いところを割と、そう、ちょっと待って、幅ほんま何ミリあるの
?5 ミリぐらいでしょ。
6ミリ。うん、6ミリの幅で、うん。で、これを、それをコリコリやると。
そうですね。
いうことですね。
はい。で、まぁ、いわゆる。
厚みに見るやな。おぉ、これ折れそうやな、ほんま。パキッていくな。ね、
うん。で、まぁ、爪の表も焼くこともできますけども、
おうおうおう、
削りカスがね、あんまり出ない
ん
ですね。
あ、ほんで、それ、カスゼロ。
そう。
っていう名前なんや、これ。ヤスリカスゼロっていう。ヤスリ
カスゼロ。
うん。プラモ工場委員会、うん。
で、水研ぎはむしろせんといてくれっていうふうに書いてますんで、これは。
ああ、そうなんですか。うん、水研ぎしたらあかんのですか。
横に、ヤスリ本体に、カスリ、削りカスが凍りついちゃうんで、やめてほしいと。
うん。うん、
で、普段は、汚れとかは、メガネクロスみたいな、マイクロ。
ああ、シリコンクロスね。
みたいですね。
うん。
あれで拭けた。
あれで拭いたら取れる。ということですか。
ほいで、もっとひどかったら、もうガムテープみたいなでビチビチやってくれという風な感じですね。水は使う。
水は、これ、そうやね、確かに増えてるかもしれへんねんね。だから、石いうか固形のあれやから。
何言ってる？
水でふやけて脆くなるかもしれない。
かもしれません。
なんか、糊が取れて、
うん、
これ、ま
あ、結局、う
ん、固めて、落眼みたいに固めてるかもしれへん。落眼ってあんた。
わからん。子供にはよくわからん。
いやいやいや。
で、これなんですけども、まあ、金属ヤスリみたいな、当然硬いもんですから、
うん、
まあ、たわない、
うん。
で、金属ヤスリにガッチリしてる、
うん。
で、
ちゃんと面が出てるし ね、
ね、
うん。
それで、あと、削れた感じが紙ヤスリに近い感じで使えると。
そう。
ね、いう感じで、なかなかこれは、まだちょっと使い出して間がないんですけど、うん、いい感じじゃないかなと思います。金属ヤスリだったらどうしても、削る方向ありますよね。
ありますよね、あ
れ。押して削るんですよね、うん、あれね、うん。で、これやった
らもう。波というか、歯の波がありますからね。これは全くそのザラザラの砥石みたいな感じやね。
そうですね。なんか、ね、まさに砥石。まあ、砥石なんでしょう
ね。砥石やね、考えたら。
だからこれは関係なしに、どっちの方向でも、 やりたい方向で削れるし、うんうんうん、まあ方向ある程度あるんかもしれんけど、少なくとも表面見たところではそういうね、あれがないんで、あの気にせずにどっち方向でも削れる感じ。
なるほど。これしかし、面白い考え方したんだな、これ。いいアイデアかもしれない。
ちょっとね、これから使ってみて、どれほど
役に立つ。だから、これ狭いとこって立てたら2ミリのとこで削れるんやもんね。
削れるんかな、これ。
削れるでしょ。だってこれ一つの塊やから、どこで取っても、今度やってみんさい。
ね、ちょっとそれは、それも取説に変えてたような気もするんですがね。
え、そうなんですか、そうなんですか。
まあ私はイエローサブに変えましたけども。
イエサブで、はい、で、これ定価が1000、
1200
何本やね、これ。そう
ですね。うん、まあもうですね。
うん、まあ1本が、だから3本入ってるから、1本400円ぐらいだということで。まあで、これがそやから、一生使えりゃすごいよね。
一生つことはないと思いますけどね。
どれぐらい持つかね。
うん。まあ、いろいろね。
これがでも最近出たやつですか、これ、ほんなら。
いずれなんでしょうね、ちょっと書いてるから。今最近のもんでは、ここ何年かなもんだろうとは思いますけどね。うん。まあ、最近安値もいろいろ、新しいのがあって面白いですね。
なるほどね。あ、ここにサイズ書いてるやん。安値スティック、6ミリ幅の100センチ。100ミリの2ミリって書いてる、
うん、うーん、
材質アルミナって書いてるね。ヤスリスティックアルミナっていう材質やねん。
何アルミナって
わからない。ヤスリのホルダーは PP って書いてプリプロピレンやね、
うん、
アルミナ、今度ちょっと検索してみるわね、うん、アルミナ、へえ。でまあこれを使って今あなたが冷えも作りようということですね。
はい、
うん、まあ、パーツなくさないようにね。
ほんまそうね。ほんそれですわ。
ね。あなたは、つくづく、完成する前に、パーツをなくして心が折れて終わっちゃう。で、これ、確かに面白いですね。これ、なんでペラが2枚あるんか思ったら、これ、五色線と、兼用やからやね、これ。
それを言うなら、それを言うなら、星型エンジンさえ入ってますからね、これ。
うん、エンジンも入ってるから。だからまあ共通部品はそのままにして、うん、あとパーツをちょっと変えたという感じですね、
うん、今んとこ72の比叡としては最新のキットじゃないですか、普通に買えるものとしては、
そうなんかね。
もちろん海外でね、ちょっとマイナーなメーカーさんがいろいろ日本の飛行機に出してくれてるとこもあるけども、
うん、
まあ一番安くて買いやすいものとしてはまあこれが最新なんじゃないですか。
そうだね、
うんうん、今のところは。
これ1800円もね。
うん。定価でね。
定価でね。ハサダーの比叡はもうちょっと安いよね。
うん。安いでしょう。だいぶ古いでしょう。
古いの。うん。古いっすよ。もうぼちぼち、長谷川も見ないリニューアルしていかへんと思うねんけどな。
まあ、ハイグレードにはいかんでしょうよ、そり
ゃ。なんかもう、だからさ、例えば、比叡じゃない、正気やったかな。うん、なんかさ、うん、まだトスモールドやからね。
はいはいはい。
ね、別に、だからやっぱりあの辺トスモールドやめてもう、へこみモールドにしてくれてもええと思うんですよ。だからリニューアルっていうよりは、まあその辺だけちょっとこうね、してくれないかな。その、トツと凹凸が、混在してんのよ。
うん、
だから、筋彫りのとこもあればトツモールドもあるから、もう、うん、うん、なんかもう、全部もう筋彫りのモールにしてくんねえかなと思う今日この頃。
だけどそんなもん僕は出すよりもですよ。
うん。
T99 を出せと長谷川は早いと。
ああ、まだ言うとる。
まだ言うとる。クラッシャー上を頑張ってはるのはもうわかりますよ。ええことです。素晴らしいことです。ね。だけど、その次はいよいよ持ってT99を出してほしいさ。
うん。
も
う
クラッシャーよりも絶対100倍売れるって間違いなく。
そうか。
うん。俺やったらもう3機ぐらい買うってはなるもん。
検査も出してほしいんですけどね。
あ、どうも。
あ、いや、検査も出してほしい
ん
です
よ。出とるやん、なんか、キャストね、キャストキットやなんかね。うん、だから、いや、買っとったらよろしいやん、もう。検査欲しかった
ら。なんか、でも、
ないもん、K99。
ファインモールドぐらいってやってくれるんちゃうかなと思うねんけどね。なん
かファインモールドに言わんと。
うん。だってあんた、ね、あれ、ファインモールドで、カゴ出してるヘリコプター。
ああ。
とか、あんなマイナーなもんも出してるやん、魚雷作ってみたりさ。だからまあ、ケンさんとか、救急も、なんか、ハイモード聞いてる？
ファインモールだったらね、出して
もらうと。あそこら辺が一番なんか、やりそうじゃん。だって俺も慶雲作ったし、慶雲なんてさ、も
う。君が見た光でしょ。
君が見、それは星雲や。うん。まあ、そう。わからへんっていう。まあ、そんなんで。
う
ん、
あ、それか、あの、坂木原社長、あの、ビジネスチャンスかもしれないですよ。うん。
いや。
ケンさん。
ケンさん。
いいぞ、ケンさんは。999入れたらどんだけ儲かる？どんだけ売れる？もう一人10個買うよ。
いやいや、それ買うの、僕と君だけや。
なことない。
うん。
みんな一人5個ぐらい買うわ、そのくらい。
そうかな。う
ん。ケンさんやったら買うやろ、999円やったら。うん。買うで。
ケンさん出してほしいなと思うんですけど、ね。
ケンさん999円で。
私もケンさんだったら99。うん。もうだいぶ前から言うとくよね、それ。
長谷川はね、あの、松本零士のやつ出したりしてるからいいんですよ、それでね、
うんうんうん。
アニメキャラとかなんか出しとるからいいんですよ。
うん、
ね。それはさすがに他のメーカーさんに出せるとは言いません。
うん。で、まあ、あの、ファインモールドと、榊原社長にちょっと考えてもらおうかな。う
ん。ケンさん。ケンさん999円。もうそんなさすが令和になったわと言ってみんな大喜びしますよ。
うん。うん、
あの、モデルグラフィックスも多分関東特集しますよ。
せやるか。
ああモデルキット999で、ケンさん。
ケンさん。
あれはもう共作大大会ですよ、ほんなの。
ほんまケンさん出してほしいわ。
うん。あれやったら別にね。
あれも割とかっこいい飛行機なんですよ。うん、
ちょっとしているですよ、
ね。うん。僕は好きなんですけどね。う
ん、あれやったらなんですか。
だからかあの、日本機にしちゃえらい、うん、なんていうかな、かっこいい飛行機やなと思うんですけどね。
大概かっこいいですよ、飛行機っても。
うん、まあかっこいいんですけどね。うん。
うん、あれやったらね、別に著作権やない関係ないからね。
関係ないもんね。
うん、999はそういうわけにいかんけども。
うん。
検査ならいける。
検査はいける、
うん、いける。そんなでかい飛行機ちゃうんですね、
うん。うん。
決まりましたね。
うん、うん、決まったな。うん、もう検査。もう。
検査行きましょう。
絶対出したらいいと思いますよ。
ます、うん。うん。ちょっと俺アレンジでかっこよくしちゃっても OK。
うん。あの辺はもうかっこよくして、できるだけしたらもう、バカ売れや。
バカ売れ、そう、バカ売れ。
バカ売れよ、ほんまに。うん。うん、私はほんま、ケンさんを待ってるんだから、うん、どこも出さないからな。
そうね、そりゃ知らないですよな。
ガルパンでもあんだけ飛んだのにな。
ね
あれがおかしいのよ、うんね。なんでガルパンであんだけケンさんが何機も飛んでんのに、どこも出さへんって、
うん。でもちゃんと対応したキット入れてましたけどね。キャストでね。
うん、キャストな。うん、キャストがいいね、あの、キャストじゃなくって。
それじゃないだろ、プラモは、ハッハーですよ。
ちゃんと、インジェクションキットで、出してほしいな、と、
うん、
いうことでございます。ん何何や、
ま、え行かなくていいんですかまだ。
はい。まあ、そう。あと、あ、もうあなた、なんかもう、期限のことなんもないの？あと。
ですか
うん。
やっぱ銀のね、そのさっきも話しましたけど。
うん、銀のな、そうそうな。そう
ね。
難しいよな。
とかしたいな、というところで、うん。あの、ちょうどですね。どこだ、
うん、
どこいたスケールアビエーション。
スケアビ？
スケールね。
スケビ？
はい、うん。スケールアビエーションの
これ
は1月号ですね。帝都防空戦。
うん。
いいですね。帝都防空戦という言葉が大好きですね。
244部隊。
うん、それに限らずね。
うん。
な
んか帝都防衛って一番出てくるの244やねんけどな、でも。
うんうんうん、もう、防空って言うと、なんかこう、はばかることなく戦えるって感じで、すごく好きですね。侵略戦とかね。
ああ、
侵攻とかじゃなくてね。
守りに。
ないですよね。防空戦やったらもう、はばかることなく戦えるっていう感じがしていいですね、
うんうんうん。
やばいから。ですね。
ええんじゃないか別に。
当然、防空戦なわけで、まあ、雷電とかね。
雷電。
神殿とか、
東電
と
かね。
雷電ね。まあ、僕一番好きかな、海軍の戦闘機って雷電が。
あんたはデブ戦やもん
ね。デブ戦ですから、
ね。あんたはデブ戦やもん、
ね。標準体験に興味がないんですよ。飛行機については。メカについては。
メカについては。うん、デブ戦。
うん、ガリも好きです
よ、ね。あ、そうだよね。
ね、
うん。好きにして、なんてね。うん、ごめん。はい。
気をつけて。気をつけてな。
はい、気をつけてもね。うん、
まあ、神殿ですがね。これアルミっていう。の表現をしてはるんですが、
うん、
四八の神殿ですよね。
うん、
まあ、お日さんの下で、夕方か朝か、
うん、
という感じですけど、
うん、
スーパーメタリック、
うん、
塗料ですね、うん。スーパークロームシルバー、スーパーステンレス、スーパーアイアン。
うん、
この三つだけしか使ってないのに、 この要所要所になるわけでね、見事に素材感というか、もっと色数があるように見えるというですね、この塗料を使ったらそんなことができるなっていうね、夢を抱いてしまうというですね、使い方ですよね。やっぱセンスですよね。
夢を見ないかんよ。
夢を見てね、プラモンがなんか作れませんからね。で、あと、その一個、シルバーというと、
言ってんねん、こいつ。
よまいごとです。
よまい、
ほんま。よまよいですからね。
よまいごとな。
そうそう。うん。どうするじゃん、何話。そうそう。で、あと、巻末には、バッチリ、皮炎がね、やっぱシル、うん、シルバー塗りの皮炎、青い炎がいいんですね。うん、もうこの辺も大いに参考させていただきたいところですよね。こっちは4パチのタミヤですね。
うん。それも244でしょ。
はい。
うん。
まさにね。
244ってせやけど、ほんまに舞台が大きかったのか、バリエーション多いよな、塗装の。
ああ。
青いラインが入ったり、赤いラインが入ったり。
で、それこそ、ジビアーとした単なる銀色のやつもありゃ、うん、こんな迷彩組んだやつもあるわけでしょ？
あるし、
ええ。
で、なんかマークも、なんていうの？
はいはい、浜屋みたいな。
浜屋なんとか、それからクローバーみたいなとか。はいはい、
あれもそうなんですか？
確かそうでしょ。違うのかな、あれも。
あれは外地ではないんですか。
外地かな。
ニューギニアとかでも飛んでますでしょ。
ああ、そうか、うん。ちょっと飛んでるよな。ヒエンって、でもアメリカにはなんか組みやすしって言われてるもんな。
うん、そうなんですか。
結構。うん。
まあ、かっこいいからいいんですけどね。
うん。
陸軍で一番好きな飛行機かな、ヒエン。
まあ、ね。一時はよく和製メッサーなんて言われたけどね。うん、全然違うのよな。
みたいですね。
うん。だってメッサー作ってヒエンと並べたらヒエンのがはるかにでかかったからな。
はいはいはい、はい。
だからメッサーのが華奢なのよ、すごく。あれ、うん、作って初めて分かったけど、並べて。
ね、うん。そんだけ、
ほんまに華奢。だからドイツ人がようこんな華奢な、うん、狭いコックピットに乗ったなって前も言うたけどね、うん、これ。
まあそんだけコンパクトに、運動性の運動感のいうことなんでしょうね、うんうん、あれはね。
まあでも、まあそれにしてもさっきあなたが言うてたライデンね。あれは言うても日本の戦闘、単発戦闘機の中で、一番コックピットが広いと言われた。
うん、
ね、中で宴会できるっていう。
ね、野球ができる、ね。
野球ができるとか言われた。
言われたんかい
な。言われてないわよ。知らんけど。で、このライデンも結構、イカズチのマークが入ったやつとか、これも結構。
ありますね。これ有名ですよね。
うん、有名やね。ライデンって言うたらなんかイカズチマークがボディに入ってるとかね。うん、ね黄色い稲妻が。うん入ってるとかね。
まあ逆に他に何もないっていう話ですよね。海軍機ってね。海軍機地味ですもんね。
そうやんね。
基本この緑か飴色じゃないですか。
そうやな。飴色な。
うん。まあ他にもあるにしたって、まあそれで8割方終わるみたいな感じじゃないですか。
そうですね。確かにね。あとほんま、そうやね、陸軍航空隊の飛行機の方が多い。もんな。
カラーリングの種類？
カラーリング。カラーリングも、ヒエン、だって、ハヤブサヒエン、小規ヒエン、で、まあ、あと、ハヤテ。で、まあ、五色船はあれがないけど、
うん、
で、あと、まだ、機体何がしが結構あるでしょ。
まあ、二発の飛行機もあるしね。
うん。
そうどっちが多いやけど、飛行機の方って、陸軍
でも、海軍
の方が多くない？
そうかな。なんとなくイメージ的にはさ、
ゼロ戦。
ゼロ戦。あれに、だってあれが、
あ、ゼロ戦
が、ね、62まである、あるやん。
まあね。
うん。
ゼロ六ある
みたいな。212、32。
ゼロ六 S だ、ゼロ六ある
みたいな。そうそうそう。なんだかんだいでね。たり、初ったりね、書いて。
してます、
ね。で、最終的に、試練でしょ。で、試練書いてと。
恐
怖。だけど、パッと言って、恐怖ってあんま出てけへんやんか。
一応戦争ですよ。
だって、海軍言ったらやっぱ試練会っていうか、なるやろ。うん。
まあね、
だから、これ単発って少ないと思うんやけど。
え？
だから単発機って、単発戦闘機っていうのは少ないと思う。だってサイウンとかね。
サイウンなるな。うん。まだ戦闘機じゃないけど、
ね。うん。だから単発のいわゆる戦闘機っていうのは少ないや。
うん。
海軍さんは。だって爆撃だ。攻撃機だ。うん、9艦爆だ。うん、9、7。
あ、そうか。その辺でそう思っちゃうのかな。
そうや、ね。だからほんまに、いわゆる単発の普通の戦闘機っていうのはすごく少ないんですよ。
なるほどね。
種類が。
ほぼ艦上機だもん
ね。艦上機やからね。
うん、結構これ艦上じゃないの。
そうやな。
うん。うん、まだあるっていうのって、あ、ないかな。
逆式して。
あれ陸軍でしょ？
あ、そうか。あ、一式。あ、
一式陸航ね。
あれ。
うん。 あれはそもそも陸上基地前提ですからね。
そうやけど、一応海軍。
海軍みたいな。
海軍家けど、だから、ほんまに戦闘機ってないでしょ、言われてみたらないでしょ、
ねえ、
うん。
そっか、空母
か。だから、二人乗り三人乗り、いわゆる攻撃機ってのは多いんやけど。
あるけど、確かに海軍だもんね、うん、それはね。
うん。
艦上、
水星だ、
戦闘機
って、天山だ、言うたって。
あるけど、うん、そっか、艦上戦闘機ってほぼ0戦やん、ね。
ゼロ戦。
自然界は空母なかったもん。
そう、ないもん。だから船に乗ったってゼロ戦しかないんですよ。
そっか、そっか。
南部海軍の飛行機だって。
そっか、
ないんですよ。
そうですな。デップが仮にできても空母乗らんかったし
な。乗らんかった
し、ね。でかすぎて。
うん。でしょ？
ほんまや。
意外とないんすよ。
そう見たら陸軍の方がちゃんと
稼働してる。うん、やっぱりそれなりに。
きちんとやってるよね、そういう意味ではね。
まあきちんとやったら稼働ない
。いや、でも早く間に合ったのは大したもんちゃいます？
ギリギリですけどね、でも。うん
うん、でも何度でも実戦配備されてるわけですからね。
まあ一応ね。
連邦同時外ですよ。
うん、そう、まあ、レッドは遅すぎたのもあるし。
ゼロ戦が良すぎたから。
うん。だからこだわりすぎたんですよ、結局。
まあ、言ったから、わーやったー、
うん。もう過去の栄光にね、
これで連邦を勝てる言うてもたから
ね。言うてもたから、ね。うん。しがみついちゃったからね。
うん、でも、陸軍はやっぱそれ、装備をちゃんと考えてって、計画立ててやってたから、できたわけでしょ。
うん。
2000馬力級の飛行機言うたら、ハヤテとレッドでしょ、やっぱり。
うん。うん、
試練会って行くんですか ?2000 馬力。
近くは行ったんじゃなかったっけ、うん、確か。
そこまで行ってるのかどうかな、うん、
まあ言うたって、でも、陸軍さんもよく作ったらね、実際、正規って、あんまり活躍してないからね。
うん、使い方がいまいちよくわからん。
よくわからんかった、ね。うん。うん。だって曲がらないってやつやもん。
だから使い方がね、やっぱし、うん、
だから、
はやぶさが、それこそゼロ戦と一緒で、
うん、そうそうそう、
くりくりいくから。
くりくりいくからね。
くりくりいかへんや、うん。
だから、同じ失敗やったわけで、3人、型にしてね、スピード上げたけど、結局、空戦できねえっていうね。うん、だから、羽短くして、したら曲がらないよっていうことで、浮力ないんやから。うん。だから、意外と、正規って言われにはあんまり活躍したあれはないからね。
防空戦ですか
ね。うん。ほんで、ね、異変化って、結局、水冷エンジンっていうのはもう日本まだまだあかんかったし、まあ、クランク、あの辺も技術がなかったからね。うん、だから、もう、早手に早く切り替えたわけですよ。うん、その辺が早いよね、切り替え。
見切りが良かった。
見切りはええよね。うん。
で、ちゃんと作ってきたんですからね。
う
ん、
特にそういう、なんていうんですか、エンジン周りの部品って、海軍と取り合いしたからね。うん、
ああ。
あれ辺なんかが悪かったし、さやかクランクのシャフトだ何や書いてあったやつ。
まあ、作れるところがないいうことですよね。
クローム関係はもうほとんど海軍さんが取ったからね。うん、まあ、その辺があったから。だからまあ、ないからないなりに、早切り替えていけたよね。
本当は共同で飛行機作っときゃよ
いそうやね、ほんまはね。
スロットル前後ちゃうってどういう話やねんっていうね、あれね。アホか思いますよね、あれ。ほんまに何遍切りても。
うん、だからそれが。
ほんまね。
面白いとこやね、あの辺
は。まあ、そらあかんわ。うん、そら勝てんよ。
それは、その前からそういうのは226とかそういう事件もそうでしょ。海軍が力持ちすぎたから、陸軍が、うん、暴れちゃうっていう。
そうなんですか？
うん、結局はそういうことで、海軍での人が大事になっちゃったらそうなってしまうとかっていう、結局変な反発も半分あるやんか。
うん、そうなんですかね。
うん。
226は僕詳しくないから。
でもやっぱ、言うても海軍の方がエリートやったからね。言うても、意外と海軍さんはあちこちの、山本にするともそうやけど、アメリカだ、イギリスだに結構、
インテリアし。
インテリアしで、いろいろそういうところへこう勉強しに行ってるし、
うん、
っていうのがある
ん
でしょ。
シュッとしてるんですよ、ね。
うん。
陸軍
っていうのはその辺がまたな。う
ん、泥臭い、
ね。泥臭いんよな。それが余計、そういうのもあったんちゃうかな。
うん、やっかみはね、一般の兵はあるかもしれんけど。
まあね、面白い話ですよ、そういう話では。まあ、ああ、もうちょっと、
だから言ったのに。
ごめんなさい、お茶買ってきて。
はいはい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ。それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注い込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
はいはい、どうもどうも、ご苦労ご苦労。
さっきね、そのやはり戦争の話、楽しい戦争の話をした話をしたわけですけど、
うん、
もう一個有名なやつがありましてね、たまたま僕もこの間したばっかりなんですけど、アマゾンプライムで、
うん、
高い城の男っていう、テレビドラマらしいですね、アメリカのね。あるんですけど、
はい、
知ってます？どんなやつか。
いや、知りません。でも僕もアマゾンプライムのアメリカのドラマはいろいろ見てるけど、大体僕刑事ドラマとか犯罪系のあれが多いんで、うん、そのタイトルは見てます。
うん。
なんじゃろうな、これって
。高い城の男、ご存じないですか？
うん。だから、タイトルは2年ぐらい前から知ってますけど、
うん、
あんまり興味はなかったんですよ。何なんですかね。
これはね、おっちゃん絶対興味を持つ話なんですよ。
お
とね、原作はね、
うん、
小説なんです、これ。
あ、そう？
フィリップ・ケイ・ディックなんですよ。
うん。
ブレードランナーの、原作。
うん、
電気筋は、じゃあ、アンドロイドは電気筋の夢を見るか。の同じ人なんです。で、これどういう話かというと。
レプリカンとか出んの？
そんな、ちょろい濃い話しちゃいます
ね。ちゃうの？
うん、第二次世界大戦で敗れた1960年代のアメリカの大部分
は。そんな古い話だ。
聞いた？ナチスドイツに併合され、世界的な大ナチス帝国の一部となり、西海岸は日本の傀儡国家として統治され、両国の中間には中立地帯が置かれているという世界の話なんです。
世界目がね。
あれはちょっと
中途ちゃうねんけど。でもまあ、もうそういうイブの世界でしょ。
そうそう。だからよくある、連合国が負けまして、
数十
国が勝ちましたっていう話のお話。
それアメリカがそうなの作った。
はい。で、そのピリッケリックっていう小説が初めに書いた、割と有名、オールド SF ファン、オールド SF ファンには有名な小説です。
あ、そう。
で、それがいつの間にかテレビドラマになってて、最近
した。2年前から人ともっと早めとけば
そうですね。
なんか高い
城。見なあかんでしょ、こんなんや。
高い城、うん。高い城の男っていう、2年前からアマゾンプライムであったけどさ。
うん、
何だこのこれって。なんかタイトルからも人何も浮かばなかった、
ね。うん、パッとわかりませんわね。
はぁ、
あ。知ってる人は、はぁーってなるわけですよ、聞くと。
そうなんや、うん。なんか僕大体犯罪捜査官とかさ、うん、ああいうタイプが好きで、うん、アメリカのトンパチ。
うん。
うん、うん、そんなんばっかり見てるからね。
まあ、やけどこれはですよ、その、うん、レジスタンス活動とかされてるわけですよ、当然ね。
あ、やっぱやるんや。
うん。うんそれで、日本人、ドイツ人、アメリカ人が何やかんや、うのうのと戦ったり何やしたりすると、いうふうなところがあってね。それで、これはね、SF なところは、自分たちの歴史とは全く異なる現実を撮影した謎のフィルム、稲子を身重く横たわるが出回り、フィルムを巡る争いが人々を巻き込むというふうなことで、まあ、原作には内容が大幅に追加されてるらしいんですが、数十国が勝ったっていう世界のお話なんだけど、うんうん、その一方で、
うん、
いわゆる我々の今生きてる世界の話も何か出てくる。というところがね、
うん、
何がどうなるんでしょうね、というところではあるみたいなんですね。
何よ、見てみよう。
見てください。
もういいよ、もういいよ。
そうか。
好きでしょ、もうナチスが大体大好きでしょ、うん、そんな。
大好き。
ね。
大好き。
はい。あのガンプラではナチスが大好きです。
あの、YouTube で、あの、ヒットラー相当追い返しの。
大好きです。
あの動画俺大好き。
大好きです。うん、ナチほどね、なんちゅうんでしょうかね。からかってる、もう、オールオーケーな組織はないんすよ。
あの、帰ってきたヒットラー。
帰って、うん、
あれもおもろかったけどね。
名作ですよ、あれもね。おもろかったですよ。
あれもね。
うん。あれもパロディ
やったから、ね。それから、あの、月の裏から、あれ何やったっけ？
アイアンスカイ。
アイアンスカイ。あれもおもろかったけど、
う
ん、ね。結構。
インディ・ジョーンズ、インディ・ジョーンズの悪役っていうのは、それはナチでないとダメですよ。うん、それんじゃダメ。
うん。
フォーみたいなことじゃダメ。
うん。
ナチっていうのは最高の悪役なんです。調べれば調べるほど、こいつらあかんわって思いますからね。本当に。ひどいですね、あいつら
は。ナチと、あの、スターウォーズの帝国は最高やからね。
あと、ジオンかって、それ。景気よくないから来てますやん、
ジオン、ジオン。
ああ、
が帝国。もう、あの、着てる服一緒やもんな。
そう、かっこよかったらナチなんですよ、それ ね。しゃあないですよ、これ。
ピシッと、こうね。
そう。
爪襟とか。ああいう感じでね。
バリバリ。
バリバリってね。
ね。うん。かっこいいの。かっこよくしてるんだもん、それはしゃあないです
よ。それはもう、悪がかっこよくなかったら、絶対生えないですからね。
で、かっこいいもんはかっこいい。だけど、その一方で、あかんことはあかんと言えるのが大事ということですね。
そうですね。
私はこれ、ここで声を大事で申し上げたいということです。うん、ナチス大好きです。もう最高の悪役です。知れば知るほどやばい奴らです。ダメです。はっきり言っておきます。あんな奴らと付き合いたくないです。でもかっこいいです。っていうところですね。
うん、もう、わかったわかった。
それと俺とは別。
うん、わかったわかった。お便り言っていいですか？
あ、あった？
もうか。お便り言っていいですか？うん、もう満足した。
読みたまえ。
あのお便り。読まさせていただきます。
はい。
まず、マジンさんでございます。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
エジンマサイマイさん、こんにちはと。
こんにちは。
AFV の謝罪広告見分けは、ツイッターなどを見ていると、
はい。
確かに最初に接着してからで塗っている方がほとんどですね。自分も昔ガンプラの後はめ加工などやっていたので、
はい。
部品は細かい分割ほど塗装が楽で、最初から全部接着して塗装するのは違和感がありました、
はい、
が実際やってみて思ったのが塗り分け後に接着しようとすると接着剤がはみ出したり、
うん、
妙な隙間ができて浮いているように見えて不自然な感じになったり、
うん
予定外のトラブルが多かった記憶ですと、
はい、
墨入れなどをすれば多少はみ出してもなんとなく馴染んでしまうのもあって
はい、
最初から接着してしまう方が多いのかなとか、
はい
うんあとミニスケールなど最初からモールドとして車体に造形されているものも多いですねと
ですね、
うん、まあ、遅ればせながらですが、新年明けましておめでとうございます
はいおめでとうございます
今年もよろしくお願いします、
はい、
それでは
ということでありがとうございます
うん、まあ、前の話やわね、結局。
うんうん、
車載工具、うんぬんっていう話。
まあ、SP があったらね、結構そのままズバーンと付けれるっていうのはあるんですがね。そういうのもはみ出ると怖いですね。努力落ちちゃうからね。
最近坂原社長も SP 使ってるって。
使うでしょ
う、うん。
使う方がおかしいです。なんすか、早回し動画を上げてはりますやんか。
早回し動画でな。
やってたから。使えたらええんでしょう
ね。まあ、あれ使ったら確かに早いし、はみ出しもないと思うんですけどね。うん、僕も、もうやっぱり SP できてからほんま楽になりました。確かに昔の普通の接着剤、
ね、
使ってる時ってのは、いろいろ確かにはみ出して問題もありましたけどね。あれね、ほんまに、まあ、使い方やと思うんですけど、まあ、せけど、僕はあんまりせ、車載工具ぐらい、ちょん付けで済むとこぐらいしかあんまりせえへんけどね、うん
はいはい、
大きいとこって確かに、あんまり塗装で やっちゃうと、いろいろ問題もあるからね、まあね
うん、
まあ、なんていうか、使うとこ選びますよね、やっぱりある程度は。
まあ、ね、適材適所いうことは常にありますよね、それはね。
うん
まあ、でも、使えるんだらもう極力 SP でいきたい、僕は。
あんたほとんどあれしか作ってない。
もうあれで全て済ましたい。
うん、僕はでもね、一気目ね、ポロッと落ちるから、うん、粘ったやつをちょんとつけて、 で、あえてそれで、そこで置いてる時あるよ。はいはい、別に、すくうんじゃなくて、落ちひんかったらええから、うん。で、位置決めてから、そこで止まるやん、一旦。うん、で、あと全部流し込むのよ。うん、
SP、それはそれだけですね。うん。もう、指ついなげるのに、ちょんと押すのが僕は気持ちよくて。
そうなんや。
動きまったっ
ていう。そうなんや。気持ち悪い。うん、気持ち悪い。こいつ。続きまして、埼玉のリターンモデラーさん。
はい、ありがとうございます。
うん、皆様こんにちは、
こんにちは。
さて、ムツも綺麗に完成したので、はい、妻の畑爆撃に耐えれるように、はい、ダイソーのプラケースに入れて飾っております
と。ほう、写真見せてもらってます？
いえ、
そうい
え
ば。ツイッターにも上がってません？
はい。そういえば、スヤタの宇宙戦艦ムツの画像を見ましたが、はい、
ご覧になりましたか。
足が生えていて気持ち悪いですね。
まあ変ですよね。
さて次に軌道線を作らねばと思いながら、はい、またまた浮気をし、タミヤ、あ、イタリーの F35B に手を出し、
また全然違うやつ。
お正月は楽しく過ごすことができました。
おお、まだ見せてください。
ためのギザギザ模様が塗装泣かせですが、はい、ほとんどすべてデカウでカバーされているので、うん、根気よくやれば綺麗に仕上げられそうですと、うん、追伸よもよいさんが、はい、同業に負けないようにと言っておられましたが、
よく聞いてましたね。
ふわふわした3人組に負けないように頑張ってください。応援しています。
ありがとうございます。負けませんよ、こんなもん。勝ちはしませんけどね。
うん。僕はね、うん。
我々は広く浅くっていうのがね、ああ、心情ですから。
そう、広く浅くね。ええ、うん。ほんまに広く浅く。
なんで
も。チャラチャラと。
チャラチャラと、ヘラヘラと。
ヘラヘラとやってますよね、うん、なんか
わけ。それが心情ですんでね。
心情なんです。
取り柄ですから。
取り柄なんです。ああ。うん。まあそうなんですけどね。まあ先ほど、
はい、
あなたはそのナチスのイフの話してはりましたんけど、
はい、
まあイフの話といえば、
はい、
まあ国境のエミリア
強引に繋げてきましたね。
いや、まあこれも結局、戦争で負けてね、日本が
負けてる、日本負けてます、
うん、負けたんはええねんけど、日本が結局東西に分断されてしまうと、
ロシアに占領され
て、うん、だから、まあ、北半分がソ連に、で、下が、まあ、西側、うん。西側やから、まあ、日本なんですけど、まあ、そういうふうに分けられてしまったという、この国境のエミリア。これももう、3巻目になりまして。
3巻とも私が買った本ですね。
うん、まあ、それはいいんやけどね。まあ、これも、まあ、イフの世界なんですけど、これね、2話ぐらいまでね、ちょっとなんか漠然としてたんですよ、読んでて。
はあはあ、
なんとなくね、
漠
然と読んでたんですよ。で、やっと3巻目になって、ちょっとこう、人のこう、なんてドラマがはっきりしてきたなと、うん。
人にそれぞれ過去が
ある。過去があって、うん。で、それもまあ、なんていうの、人の記憶っていうのも、うん、意外と操作されやすい。
は
あ
は
あ、思い込み、本人の思い込みをうまく利用される、うん、されたら、そう思い込んで、騙せるっていうね、面白いなと思ったんです、うん、そういう、考え方もあるなと思ってね、うん、意外と、物語的に、そういう筋書きが面白いなと思った。
今回のなんかね、特に筋書きがよくできてる。
あえて何やとは言いませんけどね、これ。うんうん、でもなかなかこの出てくる人が謎の人物が結構多くて、
ちゃんとその人の過去を描き出すっていうね、
うんうん、でもそれが本当なんかどうなんかっていうのもなんとなく分かりにくいところもあったりしてね、
奇妙なスパイ性もあった
りね、うん、でこの、うん、なんか騙されてんのか騙してんのか騙されてんのか分からへんっていう、これで3巻目でようやくこうなんかちょっとこう面白くなってきたなと思って。
こなれてきた感じ。
こなれてきた。
余裕が見えて
きた。見えてきたなと思って。
相変わらずでは、相変わらずではちょっとは、まあ、これはこれでいいんですけど。
うん、まあでもなんか列車が暴走したりなんか止めなあかんとか、結構派手やったじゃないですか。
まあそれは漫画として、
ね。漫画としてはね、うん。でもなんか、こういうのってなんかかえって、
派手なシーンがないけど。
派手がないから逆になんかこう、心理戦みたいな。うん。ほんまこう心理戦みたいなが書かれててね。
うん。
面白いなぁと思ったんですけどね、これ。
やっぱドラマができてます
ね。うん、やっぱり、うん、
で、とっぴなもんが出ない。
出ないもね。出ない方がかえってなんか面白いっていう
ね。まさにそのね、東がっていう感じがありますよね。
うん。で、だんだんこう、日本がもしほんまこうなってたら、うん、あこまあ、あの当時やったら、こんなんやったかもなっていう、ね。ここがまた、なんで、これ読んでみもらわんと、僕が言ってることは、こんなんやった、あんなんやったいって、もう、漠然としてわからへんと思うんですけど、これ言うてしまうとなったら、全然漫画が面白くなくなるんで、これ、
お話言うてもしゃあない。
お話言うてもしゃあないけど、これがほんまにやっと、この、池田邦彦さんですか。うん、まあ、か、監修してる人もおるんやけど、一応。
うん、ソ連のことでね。
ソ連のことでね。うん、まあ、これは。
まあ、そういう、なんちゅうかな、旧ソ連的なそういうセンスっていうんですかね。うん、そういうのが楽しいと思える人やったらおすすめですわ。
うん。
うん、早見羅仙人さんの漫画が好きな人はいいと
思う。うん、羅仙人さんが、うん。
大砲とスタンプもいよいよ終わるらしいです、
ね。ああ、あれも終わってしまうのかね。
はい。ロシア趣味が好きな方はおすすめ。
うん。ということで、まあ、これが、やっと3巻目から、ちょっとこう、割と、落ち着いてきて、人間味が溢れて、なんかリアルっぽくなってきたなって思う。うん
ね、余計嫌な話にな
って、ね。嫌な話やねんけど、面白い、これは。うん。ということで、まあ、もうお時間来ましたな。
来ました。
そう、うん。
今回もなんとか切り抜けられましたね。
よかった。なんとかね。うん。ギリギリやな、思てんけど、もう、相変わらず腰が痛うて、もうやる気ないねんけど。
うん。もうそういう、哀れを誘うことは言わない。
いや、哀れは誘うよ、俺なんぼでも。うん、もう、哀れ誘うよ、もう、この間から、もう、ね、年金どないやいて、もう、年金センターから、もう、あれ、不足ね、もう。もう今年60歳やからね、もう63歳から年金もらえますよ、
うん、とうとうあの CM がね、リアルになってくる日が来たわけですね。
そうなんですよ。
年金足りますかってね。
そうそう、年金足りますかってほんまにな。もう足りるところか、もうもっとくれって言いたくなるんだけど。
そうです。いくらあったら困れませんからね。
うん、それはもうお金は何倍。もう明日の金より今日の金やから。未来の金より今の金。
ああ、そう。
うん。ちゅうことで誰か金くれ。ということで、まあ本日も、
何ちゅうして出るよ。何ちゅう締めの言葉や。
いや、もうほんまにあんなんが来たらほんまに自分の年をね、うん、そういうこう、お通知が来ると、いろいろこう、身に染みて感じるわけですよ。う
ん、ね、うん。年取ってもこんなにふわふわして落ち着きがないっていう意味本だと思います。まあ、年取ったから言ってね、そんなね、難しい顔してね、うん、難しいこと言えて、こんなことはないっていうね、意味本には思いますよ。こんな年でごっていいと思う。僕は賛成。
喜んでいいのか。まあ、そういうことで、はい、まあ、また皆さんも、こういう、哀れな年寄りのやってる番組にお便りください。
ね。
うん。
同情の言葉とか言いませんか。
同情するなら金をくれ。古いけど。まあそういうことで本日もエニグマ工房これにて閉店ガラガラということで。
はい。
ありがとうございました。
ほんまにありがとうございました。
ありがてありがて。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。